Welcome to podcast KBS from Kyoto。
隅田隆平のハマグリ御門の編、令和6年5月22日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。隅田隆平のハマグリ御門の編、ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優で文豪の隅田隆平です。今夜のハマグリガールは、まずはこの方です。
はい、小説家の花房観音です。よろしくお願いします。
はい、おなじみの花房観音さんが、はい、ね、まだ見ぬ競合を、
はい、
はい、連れてきてく
ださった。すごい人を連れてきました。
ということで、もう一方、今夜のゲストはこの方です。
はい。生麦、生米、生が好き、桂ポンポコです。よろしくお願いします。
落語家です。いいじゃないですか、ポンポコさん。
ありがとうございます。
お噂は金がね、聞いております。
ありがとうございます。
ついに連れてきましたよ。
はい。いいですね。生が好きと。
うん、はい、
ね。
生ビールの季節ですね、これから。
生ビールの季節で美味しい季節ですよ。
はい。
床とかでね、ビール飲んだら美味しいです。
は
い、
ね。
と、ね、いうわけで、話し家で、かつ女性でっていうのは、なかなか、話し家だと、桂文五郎さん。
はいはいはいはい。
で、月亭太夫さんが、この番組に出ていただいたりしてたんですけれども、はい。はい、女性の話し家は初めてで。
ありがとうございます。はい、女性の落語家自体が東西合わせて今55人しかいないので、
55人、
はい、数自体が少ないので、ちなみに上方は今ね22人です。
あ、でも22人、まあまあいらっしゃるんですかね、
増えて今22人なんですけど、はい、
ポンポコさんは桂文福さんのお弟子さん。
あ、そうです、桂文福の4番弟子です。
4番弟子で、
はい。
入門なさったのはいつになるんですか？
2006年の10月1日に。
あ、2006年の10月、もう結構な経歴ですよね。
今年
18年目。
そうですね、
もともとね、東京の人なんですよ。
ええ、あ、そうですか。
東京でね、漫談されてて、
あ、そう、最初は東京で漫談をなさってた。
もともとは夫婦漫才をやっていたんです。
ほう、夫婦漫才ってことは夫婦でっていうこと、
はい、
はい。
で、私の浮気が原因で離婚しまして。
まあまあまあ、そういうこともありますな。
はい。
赤裸々にオープニングから、あ、そういうことが、浮気が発覚して、
はい、発覚して、あ、近いところでやってしまいまして。
近いところで。昔のね、夫婦漫才の方々は片方が浮気してもそのままコンビ活動だけ継続してるっていうような人が多かったかと思うんですが、なかなかそれは難しくて、
やっぱもう誰に突っ込まれてんねんって言ってたので。
もうそんな手近なところで。
あ、そうですね。
あ、そうですか。
うん、
でもそれが発覚と同時にコンビは解消。
まあ、でもその後仕事場で浮気をして、はい、その後漫才をしなければいけなかったので。
ん、どういうことや。仕事場で浮気をして、
はいはい、
その後漫才をしないといけなかった。
その楽屋がですね、はい、プレハブ小屋だったんです。
プレハブ小屋、
野外の仕事だったんです、野外のお祭りの余興で、
はい、
それでまあまあ当時やっぱ夫婦漫才でも、うん、コンビで一緒にいる人って少ないんですよね、夫がタバコ吸いに行った瞬間に、
うん、いや、夫がタバコに、僕はタバコ吸わないですけど、そんな長時間タバコ、普通、はい、ディレクターをね、この番組の佐山さんもタバコ吸いますけど、
はい、
ものの数分でしょ
う。でも夫がタバコ吸いに行った時に私が違うものを吸っておりまして、
あ、でそれで、それが分かって、はい、もうコンビ解消。
夫が曰くタバコを吸ってたら楽屋が震度6ぐらい揺れてるっていうので慌てて見に行ったらっていう。
あ、なんかその自分は体感しないのに、その大地震を、
はい、
大地震を、
はい、
もう局地的に、その
局地的に揺れてると、
でこれは何事やという
ので慌てて見に来て、はい、
そういうことがあって、もうそれで、じゃあもうあれですか、矢口まり状態と言いますか。
そうで、とりあえずもうパンツ上げてこっち来いって言って舞台に上がって20分漫才をするって仕事だったので漫才をやったんですけど、
いや、そのね、もうその方とか別れたってことですよね。
そうですね。でも
プロフェッショナルですな、
ね、
その漫才が一番受けました、
本
気で怒ってるので。
ああ、そりゃそうでしょう。
はい、うん、でも人としたら最低ですけど、うん、芸人としたら最高の思い出で、
うん、あ、それ何分ぐらいネタやったんですか。
20分のネタですね。
20分長いな、結構。
20分のネタで、何回突っ込むねんってぐらいすごい突っ込まれて、本気で怒ってるから。
皆さんも元漫才師なんですよ。
昔、そうなんですよ。
どちら、ツッコミですか、ボケですか。
僕はボケでやってたんですけど、はい、僕はオール巨人の弟子をしてまして。
おー、すごい。
そうなんですよ。 で、あの巨人師匠が唯一じゃない2人だけこの世で相撲で負けた人がいて、うん、そのうち1人がチャック・ウィルソンで、うん、もう1人が桂文福さんなんです
よ。そうなん
です。そうそうそう、
初めてご縁が。
で、先に巨人師匠が文福さんと吉本相撲大会で決勝で対決した、はい、まあ、あの取り組みがあって、でそこであの巨人師匠が優勢やったんですけど、うん、文福師匠に足を取られて負けたっていうのがあったんです、うん、でそれが悔しくて、その後にあのTBS のオールスター感謝祭でチャック・ウィルソンと相撲を取ることになった時に、うん、その足を取られて文福師匠に負けたという思いが頭にもうこびりついてたんでしょうね、うん、で先に前蜜取ったにもかかわらず、うん、巨人師匠優勢やったのに、うん、足取らなっていう意識があって、うん、足を取りに行ったら今度この上体をコントロールされて投げられた。
うわうわうわ、
いや、あの文福さんとのあれのに負けたあの足取られたんかなって。へ、それもだ、そこから30年ぐらい経ってるんですけど、未だに飲んだら言うんですよ。
へ、よっぽど悔しかったですね。
悔しかったですよ。よっぽど悔しくて、そこがその巨人師匠のお弟子をはしてたんですけど、
ね、ほんなんね、あの弟子同士で文武さんと巨人さんの対決した弟子同士で、あ、もうなんかよう分からないけど、
私とあのポンポコさんで相撲ですか。
で、ね、弟子同士で、ね、
代理対決で
KBS がまた揺れるっていうね。
そうそうそう。
いや、ちょっとね、驚いても、そのポンポコさんがこの収録する前にちょっと、うん、いろいろちょっと発言には気をつけますのでって言うといて、うん、ね、オープニングからいろいろね、前回で僕はいいと思います、うん、この国には表現の自由がありますから。この国にはね、その差別的な言動とか、うん、そういうもんじゃない限りは、うん、うん、いいと思います、
はい、うん、ありがとうございます、はい、
うん、それでいいと思います。今夜はね、たっぷりと、はい、ボンポコさんの話をお聞きしたいと思います。
ありがとうございます、
はい、いや、僕ね、ちょっと照れくさいなと。
あ、まあまあね、
まあまあ、でも頑張ります僕もね。
すみません、
はい、僕はだからね、男同士で下ネタを喋るのは、まあ、もともと男子校なんで、中学高校と、うんうん、で今もそういう僕らの同期の弁護士も男子校出身者が多いので、うんうん、そういうのは慣れてるんですけど、なかなかね、こういう女性2人でっていう、
でも私と2人ではなんかそういう話しない。あ、しないか。
そんなにしないんじゃないですか。
意外にしないですよね、
うん、2人で放送じゃなく、うん、でこれよくね、収録した後にお食事とか行きますけど、うんうん、その時2人で下ネタしないでしょ。
なんか下ネタよりあかん話してますよね、大体。
あ、そう、あ、だから前女性、うん、花房さんと鈴木すずみさんが、うん、鈴木すずみさん結婚なさいましたね、
う
ん、
そうそう、結婚しました、
おめでたい、
ね、そうそうそうそうそうそう、うん、うん、ね、あの時もそんな下ネタなんか、ってか鈴木さんって下ネタ言わないんで、
うんうん、
恥ずかしいとか言ってて、って思ったけど、だから私の方が下ネタ言うんですよ。
うん、
もうね、まあ、頑張ってください、すみません。
いいと思います。うん、男も女も、ね、はい、下ネタ喋っていいと思います、それは。
気をつけます。
ただ、時間は気にせなあかんって、はい、でも時間、水曜の7時半に放送してるけどな
っていう。でも家族でね、楽しめる。
家族で、うん、はい、いろんなね、言葉の取り方がありますから。はい、今のもね、だから本当に文福師匠と巨人師匠みたいに相撲取ってたかもしれないから、
そこ
ら
辺
の
ね。
はい。はい、
今夜のゲストは初登場の桂ポンポコさんと花房観音さんです。お願いします。
よろしくお願いします。
もともとは東京で漫才をなさってて、
はい、夫
婦漫才をなさってて、
はい、
それがまあある事情により、
はい、
解散するに至って、
はい、
でそっからそのこの髪型でそういう話し家になられたっていうのはどういう経緯があったんですか。
東京で結局その、はい、近いところで浮気をしてしまったので、
はい、
あまり良くない噂って光の速さで回るじゃないですか、
高速で、
はい、はい、それで、まあ、いろんな人をしくじってしまって、
はい、
まあ、ちょっと東京にいられなくなりまして。
もういられなくなったんですか。
で出番がもらえないので、はい、どうしても舞台が踏みたくって、で名古屋にある大須演芸場っていう演芸場がありまして、
はい、
今はすごく改装されて綺麗になったんですけど、はい、当時の大須演芸場って、はい、全くお客さんが入ってなかったんです、はい、何でも一人二人大入りって数えるような、そんな演芸場だったんですけど、はい、そこで、まあ、芸人が足りないと、
はい。
で、女だったら誰でも出れるから、行ったらどうだって先輩に声かけてもらって、名古屋の大須演芸場の楽屋に寝泊まりして、演芸場に出てたんですけど、
はい、
そこにたまたま、名古屋の夏場所の 相撲を見に来た師匠が遊びに来て、
はいはい、
で秋川夏場所じゃない8月の時だ、8月に、次の段四郎師匠という、
はい、
あのうちの師匠の後輩であり私から見たら大先輩なんですけど、はい、その先輩の興行の時に私が色物で出ていたので、その時にたまたま師匠が私のことを見てくださって、はい、声かけてくださったのがきっかけで、はい、入門しまして、
じゃああの弟子入りっていうよりもスカウトされてる感じですか。
ナンパ、なんかメイド漫談してメイドの格好をしてるので、なんかナンパ、
は
い、ナンパ
漫談はメイドの格好をして漫談をなさって
た、はい、
だからナンパなんですよ。
あ、それを見て
師匠が、
師匠が
それでなんかその時は二人きりではなく、はい、みんなでご飯連れてってもらったんですけど、帰り道にその段四郎師匠の弟ですの段六師匠って方がいて、はい、段六師匠があのおっちゃんは君のこと気に入ってるから手紙を書いたら仕事くれるから出した方がええでって段六師匠に言われたんですけど、はい、私手紙とか書いたことないのでわからないですって言ったら、ほんならおっちゃん出したるわって言って段六師匠が私の名前ではがきを送ってくれてそしたら後日一人でお会いに、なんか私のことを会いに名古屋まで来てくださったので、何書いたんやろうって思うくらい
内容はまだ
わからないです。
ご存じないんですか。
はい、聞いてないです。
じゃあわざわざあの文福師匠ってひょうたん山でしょ。
はい、あ、今は、ね、
今違うんですか。
生駒に住んでおります。
あ、そうですか。だからね、はい、僕の友達が昔よく大学の友達がひょうたん山でを見るって言ってたんであ
、そうですそうです。
今ね、生駒でこの前私も家行ったんですけど、
行ったんですか。
家行きましたよ、なぜか。
あ、
すごかったですね。
すごかったですね。あのお邪魔しました。私も文福様ちょっといろいろ可愛がってもらって
る、めちゃくちゃ迷惑かけたんですよ、昨日師匠が。
いや、あ、そうなんですか。何があったんですか。
すごい迷惑かけた。
もういや、そんなことないですよ。あのすごい本当、あの文福さんには気にかけてもらってるので、
僕はあの小さい頃からのワイワイサタデー出てらっしゃったでしょ、
は
い、
うん、
あのターってこういつもターって今もターってやってらっしゃいます。
やってる時もありますけど
やってる時も
ね、
僕はあの当時だから僕はまた小さかったか30年ぐらい前か、僕はずっとテレビで拝見はしてますけど、あ、むしろじゃあわざわざ大須まで師匠が来られて、
もう本当にな
かなかないことですよ。
ありがたいんです。でもそれでもその時に、まあ、大阪で仕事あげるからって言ってもらって、はい、ついていったら周りの方から誰やこいつって言われたら弟子やって言われて、ええ、一言も弟子にしてくれなんて言ってないのに、
ああ、
周りから固められて当時はすごく怖かったんです
その全て身を任せましたね。
はい、
あ、
ただでも、うん、すごいいろんな先輩たちに相談して、ええ、どうやったら足抜けできるのかっていうことを相談したんです、
ええ、
そうしたらある先輩から、私の人生今まで二択で間違ってきたから、はい、こんなに入りたくないってことは入ったらなんかいいことあるかもしれないから、
なるほど、
3年間人生棒に振って、ええ、弟子やってみたらって言われて、それもそうだなと思って、うん、当時も離婚したばっかりで何も失うもんもなかったので、そっから入って今に至る感じです。
あ、それが2006年ですか。
2006年の10月1日で、はい、
はあ、なかなか不思議な、
そうなんですよね、
弟子の仕方ですよね。
そうそう、ね、まあ、でも本当に18年やってるわけでしょ、
はい、
いや、根性あるなと思う、
この人は。結果良かったです。
なかなか、ね、芸人の世界でも、そういう、ね、話し家の落語家の方のそこの上下関係とか、はい、そういうのは、ね、今も令和6年2024年ですけど、なかなか厳しいものがあると。
先生の時代どうだったんですか、漫才の方って。
僕らは、いや、どうだろうな、厳しいといえば厳しいですけど、
うんうん、
でもね、理不尽なこともあったといえばあるけれども
うん、うん、
でもその思ってたほどではなかったです。もっと理不尽やことがあると思って覚悟はしてましたけど、
うんうん
うん、すごい優しくしてもらいましたね。
あ、本当ですか、うん、耐えられる範囲の、
耐えられる範囲でした。
可愛がりみたいな。
ただ自分で反省してるのは、むしろ僕その高校卒業、高校3年ぐらいの時からテレビ出てたんで、その中でそのまま弟子ついてたんで、
うんうんうん、
その僕が一番若かったんですよ、その弟子の中でも。でも自分はちょっと後に入った、だいぶ年上の人に、なんか 横柄な態度を取ってしまったなっていうのが今、それは今だか悔いがあります、
ね、若かったからね、
若くなんか調子乗ってたっていうのは、うん、そういうのありますけど、自分があまり理不尽な目にあったっていうのはなかったですね、う
ん、先生なんか大学行かれたのってそのお辞めになってから大学行ったんですか？
あ、違うんですよ。まずその大学入るタイミングと一緒やったんですよ、弟子入りのタイミングは。だから高校の時に新助の人間マンダラっていうカンテレの番組出てて、うんうん、でその中で巨人師匠に漫才を教えてもらって、うんうん、今宮恵比寿の漫才コンクール出るっていう企画やったんですよ、
うんうんうん、
でそれ出てて、うん、でそれで優勝できたんで、そのまま大学、うん、あの立命館の一芸入試で、
はいはいはいはい、
あの合格してで入学するタイミングで、まあ、入学前ぐらいからかなとか、うん、巨人師匠の今度あのそれまでは遊びの遊びというか番組の企画の中の弟子っていう感じだったんですけど、そこからもう仕事も全部ついて回ってっていうような状況で、
学生との両立は許してもらえるもん
だったんですか？だからでもね、だからあの、はい、必修の授業だけ出るとかっていうようなことをしてたから、うんうんうん、でもなんかもう途中からあんまり大学行かんとほとんどその、うんうんうん、カバン持ってついていってとかはしてましたけど、でもそれもほとんど邪魔してるだけだったんですけど、うんうんうん、っていうのはありましたけど、でもねそんなもうなんかあの徒弟制度の厳しい、うん、時代っていうことでもなかったですね。その僕らの兄弟子はとても厳しかったと、うん、あの言うんですけど、
うちの師匠がよう言うんですけど、落語家は落語を古典落語があるので教えられるけど、漫才師は漫才を教えられないじゃないですか、だって同じネタやっても仕方がないから、
うん、そうですよね、
何を教えるのかっていうので結局行儀見習いとかしか習えないから、余計に厳しいっていう話をしてたんです。落語家は行儀見習い以外にネタを教えてもらえるので、
うん、あでもそうですよね。だから、うん、僕らもなんその漫才の、ね、うん、ネタを見てもらったりとかありましたけど、うんうんうん、あんまああせいこうせいとか言われたこともないですね、うんうん、それよりも、うんうん、その新助さん番組出てて、うん、あの巨人のとこで楽屋マナーを学べみたいな感じで言われて、だからそのただでも僕もあの家で甘やかされて育ったんで、うんうんうん、全くその家事今もそうなんですけど、うんうんうん、できなかったんで、うんうん、本当に迷惑ばかりかけてましたね。
わかります。わからないですよね。
わかんないですよ、うん、その漫才の弟子どころじゃないでしょ。その話し方やったら着物の畳み方とかいろいろあるでしょ、うんうん、難しいのが。
私は最後までできないまま終わりましたけど才能がいるかもしれないです ね
畳むのとか僕も あの不器用やから絶対できひんなと思って、うん、そう巨人賞弟子の時に、うんうん、巨人賞の衣装を畳むのをあの NGK のよくテレビとかで流れてるあの3階の楽屋あるじゃないですか、いっぱい大御所の芸人が座ってるとこ、うんうんうんうん、あこに僕なんか寝っ転がるような感じで18歳で僕がその巨人賞の着てる服とかをこう畳んでてめっちゃ怒られましたね、うん、お前どこで何ちゅう畳み方してんねんみたいな、そんな感じだったんですよ。何も分かってないから、
はあ、そっかそっかそっか、うん、
でもそのほんまにあのめちゃくちゃ怒られるいうことはうん、あったけれども、だからその温かい怒られ方でしたね。
兄弟子に怒られるんですか？
兄弟子がめちゃめちゃ優しかったんで助かってるんですよ僕は。
師匠が直接怒るんですか？
あの師匠からも怒られることあるけれども、兄弟子が本当にあのこの番組にも一回出てくれたことある、うんうんうん、その堀之内さんっていう人で、うんうん、今柔道制服してはるんですけど、うんうん、その あの有吉さんと一緒に、
うんうん、
あのあるテレビ番組は X テレビなんですけど、うん、それでオーディション受かってついてた人なんですよ、うん、一時期一緒に、はい、で有吉さんに殴られて、ああおられて、
うん、
で有吉さんがあのなんか波紋みたいな形になって、
うんうん、
でその間に有吉さんはもう東京行って猿岩石で売れた、うんうんうん、で残ったのが堀之内さんっていう僕と一緒についてた兄弟子なんですけど、うんうんうん、その人が本当によくしてくれたんで、もうそれ感謝してますね。だから師匠といる時間よりも兄弟子といる時間の方が長かったんで、
うんうんうん、
本当にあの、うん、ものすごい優しくて、あの入門してから2日目ぐらいでどこご飯食べに行くとかも全部僕が決めてましたね、う
ん、優しい
優しいでしょ。
なんか落語の世界だと、はい、師匠がもう怒ったらもうあと破門しかないので、はい、師匠が怒らないように兄弟子が先に回って、兄貴に怒らみたいな感じで、きつめに怒ってくれることによって、はい、師匠が気付けろよって言えるので、絶対に兄弟子が先に怒ってくれるんですけど、そんな怒り方はされないんですか、漫才の方っていうのは。
いやもうなんかね、なーなーになっていって、
はあそっか、
うん、であの人に本当に恩人です、感謝してます。で未だに仲良くしてるし、
珍しいですね漫才の方。あと私でも漫才のこと分かんないからな、漫才の方
ってでもやってらっしゃったわけですよその目元で
いやでも結局ね、その近いところでそういうこと知ってるような人間なのでしつけもあったもんじゃないので
その漫才の時はどなたかのお弟子さんやったんですか？
はい、
で
当時はね、あの私 東京都夢子という、はい、あの夫婦漫才の師匠がいるんですけど、その夢子師匠の弟子だったんです、はい、でついてたんですけれども、そんな行儀が悪かったのでいられなくなりましてい
られなくなって
今はでも本当にまた師匠のおかげで関係も復活して、
あ、そうですか、
はい、あの浅草行った時とかはご飯連れてっていただいたりとかして可愛がっていただいてるので、
いいですね、はい、でじゃあその弟子をなさってた期間っていうのは何年ぐらいなんですか、その文福師匠の。
うちの師匠のところに入ってですか、はい、入って今18年目ですかね。
あ、その、あ、弟子というかそのついて、うんうん、なんていうんですか、年季が明けるまでは
基本3年です。
3年間通いで、
最初ね一時ね、師匠の自宅に住んでたんですけど
大丈夫ですか。
まあ
でももう家がなかったので住み込みで
住み込みで、はい、
ただやっぱ私よりも先にご家族の方が値を上げられまして、
あ、そうですか。
やっぱりなんかまあ他人が家にいるっていうのは、やっぱりご家族は関係ないんですけど、うん、もう私がいくら気を使おうがやっぱストレスかかっちゃって、はい、うん、で、まあ、お互いのためにというので師匠の事務所が上6にあったので、はい、その上6で師匠がソファーベッド買ってくださって、そのソファーベッドで寝泊まりしてたんですけど、とにかくね、ただの1階のオフィスなんでガラス張りなんで、隣がスナックなんですけど、はい、夜中にね酔っ払ったスナックのお客さんがちょっとなんかこう明かりが漏れて、はい、着替えてんのとか見えるんでしょうね、蹴ってくるんですよ夜中に。で怖くて、でとにかく引っ越さなきゃと思ったんですけど、はい、お金なかったんですけど、うん、バイト禁止だったので、当時繁盛亭の10分間の中入りの休憩時間があるんですけど、その時にお土産でなほなっていう協会の情報誌があるんですけど、はい、それが1冊300円で販売してるんですけど、はい、1ブルと100円もらえるんですよ。でお土産の手ぬぐいが700円なんですけど、はい、1枚売ると300円もらえるんですよ、でそれをセットで1000円で、ワンセット売ると400円もらえるんですけど、それで稼いでお金貯めて引っ越しして、
あ、それを積み重ねていって、
一番いい時で当時10分間で1万円売れたことがあって
結構売れますね。
25セット売れて、それでそうです、2ヶ月で30万ぐらい貯めて、
はい、あ、ほんで引っ越せるようになって、
引っ越しして、はい、
でも感じでした。昔はだから普通に古典落語やってたね、
はい、昔はやってました、
やってたけど、なんかね、この、あの、受けなかったか、あの、その、今、まあ、ポンポコさんはね、あの、ちょっと特殊というか、ピンク落語と言われる、
はい、
あの、はい、他に、他の人がやらない、
道なき道を。
道なき道。で、私が、まあ、彼女知り合ったのも、はい、その、ね、その、まあ、小説現代という文芸誌で、落語特集するから、なんか、艶のあるものが欲しいって、花房さん、落語興味ありますかって聞かれて、ないけど仕事欲しかったからありますってあの答えてしまったんですよね。
落語がテーマのそういう艶のある小説を書いてくれた、
はい、あの落語特集して一本艶のあるものが欲しいからって言って、はい、興味ありますかって聞かれて、ないのにありますって答えてしまって仕事欲しいじゃないですか。で
取材をせなあかんくなって、
それでいろいろ YouTube で見たりとか本で読んだんですけど、はい、まあだから艶のあるものだからね、炎症落語とかどうもピンとこなくて、その時に彼女を知ってピンク落語というものをやってる桂ポンポコという人がいるって聞いて、あの道楽亭というねあの小屋で彼女の独演会があるのを知って行ったんですよね、はい、2017年、その時にもショック受けて、
ど
んな、ね、びっくりした。いやもうそれこそラジオで言えないんですけど、あの私は本当落語に興味なかったんですよね、いろいろあって、それ話すとまた長くなるんですけど
落語になんか恨みつらみがあった
とか、ちょっとあるんですよ
落語関係者
あのちょっとね最初の男めっちゃ落語好きやったとか
いや、そういうもんって引きずるもんなんです。
引きずりますね、うん、で興味なくて、それで、みたいな感じだったんですけど、
は
い、
落語好きなやつなんてっていうのは
ちょっとあったんですよ、うん、で彼女の落語を見てびっくりして、めちゃくちゃ面白くてすごい笑って、は
い、
でちょっとショック受けたんですよね。
ピンク落語、
うん、それでこんな面白いものがあるんだと思って、うん、でそれから あの取材させてくださいって申し込んで、はい、で2人でねあのドトールで話聞いたらまたその取材が、はい、ちょっと本当衝撃だったんですけど、はい、であの彼女をモデルにして小説書いたんですよ、はい、でそれからの彼女 の落語会通うようになって、で彼女主催 そのイベントにもあの出演者として出してもらって、で今に至るんですけど、やっぱりすっでも本当ねもう衝撃だったんですけど、やっぱり今でもめちゃくちゃ面白いんですよね、ポンポさん落語で。すごくあのピンクっていう、まあ、下ネタっていうか割とその 女性同士のドロドロとか、男と女の嫌なとことか、うん、だからもうクズ男とかダメな女がめっちゃ出てくるんですよ。わかるでしょ、私が好きな
の。だから花房さんの小説とこうね、うん、親和性が高い。
そういうのをなんかその笑いに昇華してくれるのが、だから彼女の、ね、落語界行くと女性すごく多いんですよね。
あ、やっぱり
わかるわかるって感じなのかなと思う、うん、でやっぱすごい、あ、落語ってね、やっぱ古典落語のイメージ強いから、なんか士気高いみたいなのあるけど、私はこの人で士気がバーンって下がって、
はい、本当に
引くっていうのになって、だからなんかちょっとまああのご縁もできて、まあめちゃくちゃ面白いですよ。
嬉しい、めちゃくちゃ嬉しい、そんな言ってもらってありがとうございます、うん、
めちゃくちゃ面白い。
そう、ポンポコさんの落語はなんかネットで見れたりとかもあるんですか？
ネットで落ちてるかな。でもどっかに落ちてると思います。どっかで落ちてると思います。
でもね、あの毎月京橋のラブホテルでやってるんですけど、
毎月やってらっしゃるんですか？前なんか花房さんがね、
うん、何回か行ってて、うん、あの川島アミルさんとも一緒に行ったりしたんだけど、 あれはなんかやっぱ場所が場所なのですごいですよ。
京橋の古びた、
うん、古いラブホでやってるのはもう、
ラブホテルの
部屋
を借りてやってらっしゃる。
和室で、
はい、和室ですが、いいですね。
うん、あれとかはもう本当にね、もう何一つここで言えないけど、めちゃくちゃ面白いですね。すごい受けるで、また女性客すごい多いんですよね。うん、面白いです、うん、いや、この人は天才だと私は思って、
いやめっちゃ褒めてくれる、めっちゃ嬉しい、ありがとうございます、う
ん、この人はすごいと、私はまあ尊敬してる芸人さんなんで、
嬉しい、ありがとうございます。
もう本当おすすめします
よ。いや、僕もあのぜひあの見に行きたいですね。
ありがとうございます。
そだけおっしゃ
る、もうあれやと出てもらってもいいし、
いや、ぜひぜひ、
あ、
それもありやな。
ぜひぜひ
ゲスト住田さんありじゃない？京橋のラブホ
全然いいですけどね。
京橋のラブホ住田さんありじゃない？
大丈夫ですか？
別にそのなんかトークをするあれで出るわけですよ、うん、でそりゃそうやろ。
でも今でもね、なんかあのプライベートとかもね、多感な時期のご家族がいらっしゃるっていう話を聞いたので、
娘が、
まあ、
はい、まあ、あれ落語会に出るだけやったらね、
二人きりでラボ入る
んだ。いや、だからもうなんか、ね、なんかあった時に、大きくなった時になんかの SNS とかね、今デジタルタトゥーみたいに残るじゃないですか、うん、なんかで、ね、娘さんに嫌われるようなことになったら申し訳ないなというのがあるの で、 で
その配慮を、はい、その夫婦漫才の時に発揮してほしかったですよね。その細やかな今の配慮、
はい、
まあね、彼女も大人になったので、
大人になって、
で今あの女性にね、年のこと聞くのあれですけど、
あ、今44歳です。
44、あ、はい、昭和
54年です。
あ、54年生まれ、はい、だから私より3つ下でいらっしゃるんですかね、
はい、そっか、うん、あ、
そう、でもそういうピンク落語っていう革新的なことをやるにあたって、
はい、
まあ、あのごめんなさいね、部外者の人間が言ったらあれですけど、その旧態依然としたようなイメージが僕の中であるんですけど、
はい、
落語業界ね、
はい、
だからそういう圧力というか、はい、なんちゅうネタやってんねんとかって言われることはあるんですか？
めちゃくちゃありました。
めちゃくちゃ
ありましたし、はい、
うん、
でももう今は諦めて誰も言わなくなりました。別に認められてはないです。認められてないけど、もう
もうほったらかされてる、
放置
されて
る、もう言うのに疲れたというか、
まあ、でもそれはね、はい、あの上方落語の大御所の人らも、あんた言えるかって人多いですもんね。ね、あんたが言うかっていうね、
ね、デリケート、
でそこはデリケートゾーンで、あのそういうのをね、もろに書いてくるね、落語好きの方がいらっしゃるんですけど、
はい、はいはい、
うん、だからそれはちょっとね、あの、うん、割愛した方がね、
うん、あ、いいです、いいですよ、
いいんですか、
読んじゃってください。
ポンポコさん、こんばんは。
こんばんは。
またいつの日かパンツをかぶっての楽、あ、ごめんなさいね、愛知県広江さん、
あ、
男性60代の方です。
ありがとうございます。
ポンポコさん、こんばんは。
こんばんは。
またいつの日かパンツをかぶっての落語会が復活することを密かに願っています。
ありがとうございます。
パンツをかぶってらっしゃった、
うん、そう、パンティーという、うん、あのユニットを組んでまして。
あ、ユニットですか、
うん、正の技のヒーローとかで正義のヒーローっていうので、
ほうほうほう、
あの3色のパンティーがあります。
3色、
それぞれ意味がありまして、黒は性病と戦う、ズキズキブラック、
うん、大事ですよそれ、今梅毒とかも流行ってますから、
うん、そうですそうです、うん、で私はピンクは、
ピンクは
あの
言えるわって言ってくださいね。
ダメだったら
全部言わんでいいですよ、
ピー入れてください。これがいいのかどうか分かんないのでピー入れてくださいね、私の場合は、まあ、夫婦のマンネリ、セックスレスを防ぐ、
それも大事なことですよ、
うん、セックスレスは大丈夫ですか？
セックスレスはこれは、ね、ある種社会的な問題でもあるから
大丈夫なのかな。
それは、
うん、しっとりピンク、はい、続いて最後ホワイトの人は、 ソーロー ED と戦うヒョンボリホワイトという、う
んうん、いいと思いますよ、それもね、はい、いろんな戦いがこの世の中にありますから、
ね、これって結構ね、やっぱ男性よりも女性が陰で泣いてることって多いじゃないですか、
うん、ああそういうもんですか、
男性って割とその開票しようと思ったらお店がたくさんあるし、うん、あとエロに対しても歴史があるので男性の方がオープンにしやすいけど、女性がこんなこと言ったらとんでもなく遊んでる女性だとか、うん、誰でもやらせんじゃないかっていう噂立てられたりだとか、はいはい、そうじゃなくてただ寂しいから誰かに共感してほしいだけなのに、うん、こんなこと思う自分がおかしいんじゃないかって、で同性でもね分かるっていう人もいれば、うん、私考えたこともないみたいな人もいて余計傷ついたりとかして、
そうそうそう
そう、結局一人で泣くしかないので、そんな人に届けばいいなと思ってパンツをかぶって落語やってたんですけど、何も届かなかったです。
それはね、ちゃんと届いてるんですよ、はい、潜在的なところでちゃんと見てくれてる人がきっといると思います。メール戻ってよろしいですか。
お願いいたします。すいません、失礼いたします。
パンツをかぶっての落語会が復活することを密かに願っています。先日の彦八祭りお疲れ様でした。さて、私たちハマグリスナーにとっては落語家というキーワードに対し条件反射的にプリンとか、う
ん、はいはいはいはい、
ネグリジェスケスケといった大御所落語家の面々を連想してしまうものです。
まあどちらもね、やっぱ嫌いな人いないですからね。女子大好きな、はい
はい、うん、そして、現在上方落語界には約30名の、先ほど22名っておっしゃってましたかね、うんうんうん、女流落語家が在籍、近年入門者数もさらに増加の傾向にありますが、うん、女流落語家の皆さんはこれらなんかもうちゃんと下読みしとかなあかんな、異様な性癖を誇る男性落語家大御所たちのことを裏では実際どう思ってるのか、うん、実は何とも思っていないのか、うん、女流、まあ、こういうこの人らとか特定するんじゃなくて、
うんうんうん、異様な性癖、
まあ変なメール読んじゃったな。
いや大丈夫ですよ。でも私ね、でも思うんですけど思うんですけど、
救いのないメール、
全然全然です。だってね、はい、うん、こんなん言ったらあれなんですけど、こういう世界ってちょっとその一般的に五角形がちょっと極端に崩れた人だからこそ飛び抜けた才能があって、
それが
魅力であって、それをお金に変えて笑いに変えて社会的に成功されてるという事例があるじゃないですか。私たちは結局その陽の部分というか日に当たってる部分に憧れてこの世界に入ってきて、で実際入ってそういうおっしゃるように裏のところをちらっと見たりとかしますけど、基本的に私たちはやっぱり男も女もこの世界関係ないので仲間なので、私たちにそういう性的な対象だとか目を向けられるわけではないんです。で実際私だって裏ではいろいろ一人でやらしいことやってます。でもそれはこのリスナーの方もそうだと思うので、うん、それに対してやだとか思うような心の狭い女は入ってこないと私は思っているので、うんうんうんうん、少なくともやっぱりね、400年間の落語の歴史があってずっと男性がやってきたっていうのがあって、はい、うんうん、最近になって女性に開かれてきた、で時代が変わったとはいえども、やっぱり男社会で、っていうので覚悟を持って入ってきてるので、そこで性癖が変わってるからこの人嫌いとかいう人は絶対いないです。ただ落語が滑ってるからこの人嫌いっていうのはあったとしても、
なるほど、
性癖で嫌いになることは絶対いないので、
うん、そういう芸を見てる、はい、ということですよね。
そこはご安心してください。
まあどんな人間でもそうですよね。プロ野球選手でも、グラウンドではね、
う
ん、もうプロフェッショナルとして、ね、うん、ピッチャーでもバッターでもすごい活躍をしてるけれども、うん、ね、プライベートで、ね、そういういろいろ後ろめたいことをしてるっていうのは、それはもうね、
いや誰でもあるし、別に同意だったらなん、どんな変態行為してもいいんじゃない。
刑事事件は別ですよ、
うん、だから同意の上だったら、はい、うん、私は、まあね、何してもいいとね、
私も思います、
思ってます。
同意、性犯罪だったら嫌ですけど、
そう、だからあくまで同意の上で、だから、うん、なんかね、別に同意だったらいいんですよ、うん、ただなんかちょっとせこいから週刊誌売られちゃうようなのはどうかなって思うんだけどまあそれはもう自己責任ですよね。
それも一方の方から聞いてるからほんまどうやったかわからないし、
そこもでもお茶目ですよね。そんな女の人にも言っちゃうぐらいアグレッシブというか、
うんうん、
夢ありますよね。
やっぱりだから人間ってこの、うん、僕が思うのはプラスの部分マイナスの部分も、
うんうん、
やっぱりプラスの部分大きい人はマイナスの部分もないと、それは僕のもしかしたら願望かもしれないけれども、うんうんうんうん、バランスと、うんうん、取らないとしんどいんちゃうかなとは思うんで、
そんな非公法制な人間面白いのかって私はすごく、うん、それはまあ、あの芸人さんに関わらず、物書きでも非公法制な人間 が面白いんかって、うん、やっぱちょっと何かあのなんかあの欠落した人の方が、うん、あの私は人間的に魅力感じるんですよね、うん、私今ちょっと結構そういうあの割と変態業界について書いたりとか、うん、後で
もうなんかね変態業界にもスッと耳に入ってきてうんとか思うの後からずっとポンポコの話を聞いてると、
うん、ちょっとね、うん、私今あのあんま詳しくは言えないんですけど、はい、ちょっと変態業界のこいろいろ調べたりとかしてるんですけど、うん、でもすごいそういう人たち話聞いたらすごい人間的にものすごい魅力があったり、うん、なんかその正しいことばっかり言って人を正義振りかざす人よりは私は魅力だと思うので、うんはい、だからもういいんですよ面白かったら何でも。
いやそうですよね、う
ん、私も思います。
まあ、だから今の時代がねいろいろそういうことでコンプライアンスやどうしたとかで、うん、で、あの、まあ、できる場所が限られたりとか、うん、まあ、こういう話を例えばそのね、これはね、これも別に放送で流れてるけれどもうん、うん、例えばワイドショーでも、うん、全国ネットワイドショーで言うと炎上するやろうし、うん
するする
うん、でもそういう出てる人らもね、前室では何を言うてんのかいう話ですよ。
だってお前が言うなみたいな人ね、う
ん、
そのワイドショーに出てる人で
いない、
うん、お前が言うみたいな人めっちゃいるじゃないか、うん、あの住田さんの元上司とか
そうね、思いますよね、うん、それは、うんだポンポコさんだけ言わせて僕は知らんほりしたらずるいから、うん、僕思います思います。
いやいっぱいいっぱいなんかえお前よみたいな人がだからこう、うん、ある程度厚顔無恥じゃないとって思う、うん、
思います。
そうそうそう、うん、いいですよ。
隅田隆平のハマグリ顧問の編令和6年5月22日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。